今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト、大阪ゲームマーケット2015戦利品報告会、イエーイ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はですね、日付的には3月2日の月曜日でございます。昨日はですね、大阪の方でゲームマーケットのがの2015が開かれたということなんですけど、私はですね、いろんな事情がありまして、ゲームマーケット大阪の方には行けてないんですけど、まあラジオの方にも何か出てもらっている足立さんね、足立さんと香港ゲームズさんの方が行っていただきまして、私の少ないお小遣いを預ける形で、ゲームの方をいくつか買ってきてもらったということで、何を買ったか、まあツイッター上でもね、いくつかつぶやいているんですけど、実際4つかな、3つぐらい遊んだので、まあ遊んだものは感想を含めつつ、ちょっと、何を買ったかっていうのをちょっと一個ずつ紹介できればなと思いますのでですね、今回はそのゲームマーケットで買ったゲームを何を買ったかっていう紹介する回になります。でですね、で今回ですね、お付き合いいただくのがですね、わざわざですね、長野から出ていただきました。
山奥からね。
山奥から出てきましたね、はい、はいはい、一応ね、昭和54人組って呼ばれてるですね、昔は昭和54年組って言って、今年36になるですね、グループが、もともとね、テーブルトークのね、前科書と関係だったんですけど、同い年でですね、僕のことを笑顔でディスってくれる方ですね。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、長野からやってまいりました、伊豆の振り子と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
足立16号の方がいい。
鉄人だ。ドラゴンボール的なもんか。あ、女性だからね。
女性だからね。16号。はいはい、17じゃないかな、女の子。
あ、17か。16はなんか変な、ごてをちょなったから。
これかな、ごめんなさい。またドラゴンボールをググっていただく形で。
そうですね。ディスるわけじゃないんですけど、
ね。ディスるわけじゃないんで。
でですね、足立さんの方と僕の方のゲームで、あとキムさんのゲームちょっとわかんないんですけど、僕の方はね、11個、今回ゲームがありますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でそれをですね、まあ一個ずつ紹介していければなと思うんですけど、まずですね、今回、前回の大阪のゲームマーケットの前の東京のゲームマーケットで、チャガチャガゲームズさんっていうのがあって、先ほど見たスタンプグラフィティとか、カタローグとかですね、あとは、マネキングとか出してるサークルさんがあったんですけど、そこでね、唯一ちょっと僕が欲しくて買えてなかったゲーム、談合ダンジョンっていうゲームなんですけど、これですね。
絵かわいいですね。
絵かわいいですね。これなんか、韓国から出るらしいですよ。また。
かわいいね。
で、この同人版で出るのが最後みたいらしくて、今日逃すと買えないってことなんで予約して買いました。2700円ですね、これ。
今日じゃなくて昨日行って
もいいですか？あ、そうですね。今回買えないと、それを買えないってなったんで、これだけはぜひ必ず買おうと思って買ったもんですね。新作ではないんですけど、
開いてみますか。
ね、談合ダンジョンに関してはね、皆さん同人で言ってる方は結構買ってらっしゃると思うんですけど、バッティングですね。バッティングのゲームの非協力的のゲーム、非協力型カードゲームですね。まあ、モンスターの HP がありまして、それに対して武器カードが6枚あるんですね。こうですね。武器カードが6枚あって、
そうね。新品だから開けづらいね。
1から6までのカードがありまして、
ほうほうほう、
で、各色持っています。で、モンスターの HP が、決まってまして、10とかいうことね。
え、かわいいね、
うん、これね、うん、これ結構同人では有名な絵作家さんなんですけど、でその数字をダーンゴーって言って、指を立てながらダーンゴーみたいな感じで言ってくるんですけど、で出します、
はい、
でカードバッティングして全員の数字を足して、
うん、
足した数字がその HP を超えていれば倒せるんですけど、この場合、うん、同じ数字がバッティングした場合はゼロになっちゃうっていう、
へー
でしかも、このターンですね、カードが裏が、3ターンある、3ラウンドあって4ターンあるので、何を使ったか何が残ってるか分かる状態なんですね。
ほう、
あ、そうそうそうそう、っていうこう非協力的なバッティングゲームですね。ですごいね、これ談合しながら、じゃあ2出すから3出してよって言いながら、うん、バッティングさせるとか
性格悪い日
ね。でまあ勝つと、その一番低い数字を出した人から順番に宝石がもらえ、1からって でダメージを食らっちゃうと一番多い宝石を持っている数の色の宝石が全部飛んじゃうっていうゲームなんですけど、
宝石も綺麗ですね。
ねこれね、
うん。すごいな。
これはそうですね。ぜひ新作ではないんですけど、チャガゲチャガチャガゲームさんでは一番買いたかったかなっていうゲームですね。これはね。うん、
これ同人が最後ってことはもう商業ベースに載っ
ちゃう。うん、多分韓国の方でなんか出るって話だったんで、この携帯ではもう在庫がなくなったら終わりって話だったんだよね。
なんかすごい説明書も見やすいし、
だから本当にジャンコードが載ってないというか、バーコード載ってない以外は本当にこれはあれですよね、並んでてもおかしくない、
こうなるんで、
こうやってね、またね、このゲームから紹介すると、チャカゲーさんをしたと思われちゃうので、結構ね、押してるらしいんですよ、うちのラジオでは。旅するカタログっていうのをね、やってたんでね。まあ、これは2007年だけ、談合団長ですね。これ、皆さんによく知ってると思うんで、いいかなと思うんですけど。で、あとはですね、昨日やったゲームですね。知った絵画研究家。
昨日の夜はね、名前出していいの？足立くんの家で、
はい、
3人で、真夜中のおかしいテンションで、
そうですね、なんだっけ、カリブの変だったっけ、あと犬神家トランスフォーマー
ゲームの説明しないと、
あーゲームそうですね、ありましたね、知ったかい研究家って言ってるんです。これなんかね、ゲームマーケットのさっき見たらですね、完売小説、これは、
はあ、素晴らしい、
完売しました。カードに裏表に、いくつかですね、例えば、映画のタイトルになるようなものが入ってまして、まあ、東京であったりとか雪の女王であったりとか、
タイトルだけ今で決めてみますか、
そうですね、
タイトル振って、はい、
じゃあまず書いてるのがタイトル決めるカードと、あとは何だっけ、映画のトークをですねするカードですねが決まってます。トークカードと、両面印刷になっている、これが映画のタイトルのカードですかね。
この最初の説明書の最初のこれは読んじゃっていいのかな、
いいですよ、うん、
あなたたちは知ったか映画研究家です。ひょんなとこから、ことからあなたたちは映画の評論会に出席することになってしまいましたけれど、ポンコツなあなたたちはその映画に対する知識を何も持ち合わせていません、うん、知恵と勇気とトーク力でこの危機を脱し、真の知ったか映画研究家の称号をつかみ取りましょう。
そうですね、通常ルールで、ね、決まった映画のタイトルに対して、まあ、適当な話をすると、
うん、
で必ず話すことに対しては、肯定をして話すと、話したらね、なんとかさんって話を振って、全員に話を振ったら、いやーいい映画です ねって本当にいい映画って言われますね。で、一番心を動かすプレイヤーが、一人選んで、そうですね、
そうそうそう、うん、
でフォローしてくれた人も記事に入りますと。
いや
複数がある場合は勝利分かち合うですね。例えばですね、どんなカードがあるかっていうのを一回振ってみましょうかね。まず表で1個振ってるので振りましょうかね。
じゃあ適当に、ね、じゃあ1枚選んでいただいて、
はい、
新安様、
じゃあ僕表振りますね。
あ、新安様でいいの、今更なんだけど。
あ、全然です。あ、すいません、申し遅れました。太陽事故と新安です。いつも心に歌わす俺、太陽事故と新安です。どうも
お世話、お世話
してないよね、自己紹介ね。
私言ったよ、伊豆の振り子です。
言ったよ、僕は知らなかったね。
言ったよ、
言ってなかったよね。
これ取り直しじゃね、大丈夫、
大丈夫、大丈夫、大丈夫。談合男女説明しちゃったんで、もういきますね。はい、ポケットモンスター。
マジで、
ポケットモンスターですね。
もう一個振るんだよ
ね、裏はですね。じゃあもう一枚選んでもらって、はい、
じゃあ、はいはい、じゃあ私がこっち
し
よう、
はい、
表か裏、
表ですね、裏ですね、裏なんで、はい、
はい、じゃ あ私これ、はい、
ポケットモンスターと俺、
ポケットモンスターと俺のという映画の、
で、通常話してもいいんですけど、トークが苦手な場合はこのトークカードっていうのもありまして、制作秘話、名台詞、名シーンとかですね、あとですね、配役とか映画を持たせたり社会人とかいろんな10個のトークテーマがありまして、そのトークテーマを、持ち寄って話してもいいという話ですね、はい、じゃあ1枚行ってみましょうかね、はい、
はいはいはい、じゃあ行くよ、
はい、
の名台詞、名台詞、
まあ、どんなゲームを遊ぶかっていうと、まあ、30秒ずつぐらいやってみましょうかね。
マジで、
うん、ポケットモンスターと俺、
なんか普通のアニメーション映画 で、うん、で、うち、ね、主人がポケモンガチで知っちゃってる人なんで、うん、ひねごがないけどどうすればいいかな。ね、よじゃあ先に
しよう。あ、じゃあ言いますね、ポケットモンスターと俺、はい、うん、
じゃあ30秒、ね、ここから30秒、
あ、じゃあ行きましょうかね、はい、じゃあ
ポケットモンスターと俺の名台詞、
うん、 せーの。ポケットモンスターと俺のって映画はですね、ポケットモンスターをいかに自分が愛してるかっていう愛好家にインタビュー形式でドキュメンタリーですね。
そうなんですね、
うんうんうん、ドキュメンタリー形式なんですね。で、12歳の少年がですね、
はいはい、
昨今の妖怪ウォッチブームに対して妖怪ウォッチブームに対してそのポケットモンスター好きを代表して苦言を呈するところがあって、
はいはいはい、
で、名台詞が、
はい、
あいつらは妖怪だっつってポケットモンスターはモンスターだっていう
同じだけど、うん、そこに微妙なそうそう、うん、こだわりがあると、
当たり前のことを真剣に 目をしっかりと言うっていうのはですね、
はい、
やっぱり、ね、あ、そうだ、やつらはモンスターなんだって仲間なんだ、
うん、
そうですね、うん、で、すごい感銘を受けましたね。あ、そうだ、ポケットモンスターはモンスターだったっていうねえ、イズさん
そうだと思います、はい、ポケットモンスターの俺の名台詞ですか、私いろいろあるんですけど、
これですね、はい、
うん、一番感動したのが、うん、ですね、その作っているじゃなくて、そのやってる側の、そのプレイヤー側のインタビューさっきあるって言ったじゃないですか、それ子供だけじゃなくて、42歳のおっさん
って
入ってるんですよね。で、42歳のおっさんは、好きな、やっぱ推しの、何ですか、アイドルグループの推しメンバーっていう、はいはい、推しメンバーみたいな感じで、はい、推しモンスターがいて、
はいはい、
それについて10分間永遠に語ってるんですよね、
はいはいはいはい、
で最後の一言が、俺この、モンスターと出会わなかったら、うん、人生損してましたっていう。
でもあの10分のインタビュー、ね、本当に40分たらしいですよだいぶカットしてみたいですね。
だいぶカットして
DVD 版のディレクターカットって手も入るらしいですよ、
はい、あ、そうなんだ
そうなんですよ、ね、内容濃すぎてね、10分にまとめたらしいですよ。
まとめて、でもやっぱ最後の俺このモンスターのあの下りは外せなかったって、
うん、そうですよね。
それはすごい、感動しましてですね、私もポケットモンスターそんな知らなかったので、うん、
はい、
もうちょっと深くやってみようかなと思って次第でございますね、新谷さん。
そうですね。いやー、本当にいい映画ですね。っていうゲームですね。
これ流せる。
大丈夫。豚の鳴き声さんっていうですね、ポッドキャストの、酢豚さんとアタックさんが非常に喜んでいくと思います。こんな感じでですね、まあ適当に言っちゃあれですけど、うん、話を肯定しながら話をしていって、まあ、今回2人でやったんですけど、複数いる場合は、うん、1人刺して、その人は勝ちになると。で、複数いる場合は勝ち合うとですね、明確に得点システムとかはないんですけど、うん、さっくり遊べてさっくり終わると。
確かにね。
これね、僕と実はもともとテーブルトーク出身の方のメインの人間なんで、まあ喋れるような人ではできるかなと。
できるし、映画好きにはたまらないんじゃないかな。
そうですね、
ま
あ、こんな映画あるんですかね。
だってゴールデンしたてやここさん。
そうね、うん。
風の谷
の。風の谷のジャンキーとか。これエヴァンゲリオンとかあるんですよね。
え、あるの？
多分どこにあると思う、多分聞いた。
昨日、アナとイエスって
あった。アナとイエスって。もうこれ作るだけでも楽しいですよね。うん、
でも昨日夜中にやった時は、
うん、
ね、足立くんと3人でやった時は、はいはい、逃げ、1ゲームでお腹いっぱいだったけど、
そうそう、
無理やりもう一回やってみようかって言って、う
ん。そしたらなんか朝まで持たれましたね。
もたれた、もたれた。
すごい、だからね、1回ですごい満足感があるんで、でもたまにやりたくなるようなゲームですね、うんうん、
これはね、うん、いいね。
なんか僕この間ちょっと話した話で、同人ゲームとか自分で作ったゲームとかっていうのは、うん、すごいいいなと思ったのはですね、1年間で2回遊ばれるゲームはいいっていう、
へ、
うん、2回でも遊ばれたらいいってなって、まあ、同人ゲーム買って1回遊んで終わっちゃうのとか実際あったりするんですよね、うん、その
なるほどなるほど、
自分がいっぱい買うのって思うんですけど、うん、何回も遊ぶってなって、特に同人ゲームの場合は2回ぐらい遊べば俺は勝ちだと思っている人がいたんで、まあ、だからそう思うとあれかなといいかなと思いますね、うん、
なんだろうこの変態のギター弾きとかってさ
変態のギター弾き
どんな絵あるんだよここ、
い
すごいね、
そうですね、またね今度ね持ってきますんで、これ完売したらしいんで、ぜひもうちょっとですね、 印刷とかしていただいて、うん、あの製品化してもうちょっとで やっていただければなと思うんで、でもう一個ですね、まだやってないんですけど、ボタゴヤさんのゲームで、お前あいつのこと好きなんじゃねえっていうゲームですね。ときめも遊ぶようなゲームらしいですね、正体にとっての。
懐かしいですね、うん、アラサー以降だとね。
そうですね、これちょっと遊んでないのでちょっと、紹介だけですね。これもなんか完売したのかな、
あいつのことなんじゃない。
800円だったかな。これまたちょっと遊んだら報告したいと思いますね。超大特権らしいですね。お前あいつのこと好きなんじゃねっていうゲームですね。名刺カードなんで結構あの安価にというかお手軽に作られてるゲームらしいですね、うん、
おいいね。確かにときメモっぽいね。プレイヤーはとある学園の生徒ですとかって、あの一番最後は自分の好きな人を多くときめかそう。
ああ、いいですね、うん、ぜひこれも今度遊んでみたいと思いますね。
高校生ぐらいの、
そうですね、高校生ぐらいの
甘酸っぱい。
はい、須田さん聞いてますか、紹介しましたよ。はい、
そういう約束だった。
あ、そう、ちょ、約束じゃないですけどね、別に。はい、で次はですね、田上家の一族ってですね、これちょっとあのゲームマーケットでちょっと前にあのバネさんの方からちょっとプロモーション用にいただきまして、まあ、買ったんですけどね、いただきまして、うん、販売されたというゲームで、もともと以前のゲームマーケットのおまけゲームってなりまして、バネさんはあのゲームマーケットとかって自分のゲームを買ったらすぐ帰ってしまうっていうのがあって、うん、それだとあれなので、最後までそのゲームマーケット会場にいてもらおうということで、15時ですね、もう終盤になった頃におまけを配るというのをやってまして、うん、無料でもともとこのカードを入れたんですけど、このカードの絵の部分、絵があるんですけど、うん、絵の部分はシールになってまして、自分のブランクカードに貼って遊ぶようなものになってたんですね。で、それを配ってたのが今回、まあ、バネストさんの、制作ということで、まあ、同人ですかね、同人ベースのやつで、出たゲームなんか種紙の一度これ1000円ですね。で本当に20枚弱ぐらいのカードしかない、20枚ちょっとしかないですね、あのすごいミニマムなゲームなんですけど、このゲームはですね、手札を1から4までの数字との4色のイケメンだったり金持ちインテリカリスマなどの絵が描いてありまして、まあ、それを手札を、3枚持つますね。で3枚持ちいて、やれるしながらプレイエレル行動は、セットコレクションのゲームなので、一定の勝利条件になったらゲームが抜けると。あとはそのカードをパス、何もせずにパスをする。うん、あとは左隣に交換してもらうという行動をしながら、セットコレクションですね。勝利条件のカードを揃えれたんですけど、まあ、勝利条件は、色の違う同じ数字を3枚揃えるか、色の同じ、例えば1、2、3か、2、3、4かっていう数字のゲームなんですけど、これ昨日もちょっと前もやったんですけど、いざも今日やりましたけど、これどうでしたかね。
面白かった、うん、なんだろう、奥深いよね。
ああ、そうですね、
意外に、うん、で少人数でやるよりも、うん、やっぱ大人数でやった方が複雑になって、うんうん、面白いかな。
これ3人だと4の数字が抜けたりとか、うん、4だとその見せカードがあって使わないカードが出たりするので、うん、で、あとその最後に抜けなかった人はターゲットっていうカードがありまして、うん、そのターゲットの4種類のカードが出てて、そのカード多く持ってる人が刺されるという。
なんか、
惨劇マーカーでしたっけ、なんか。
この、
そうですね、惨劇マーカーですね。田上さんという人がリア充を刺しに来ると。3回惨劇マーカーが入ったら負けっていうゲームなんですけど、これずっと遊んでられますよね。
遊んでられる、うん、しかもそんなにね、時間かからないから、うん、時間待ってる時に一ゲームだけでもどう、うん、っていうのがいけるし、あと絵が可愛いので、うん、ボドゲのその初心者の方、初心者というか、うん、あれかな、可愛いもの好きな方とかには、おすすめかな。
そうですね。1プレイが短いんで何回もできるし、意外と、3発でダメだけど、2からの粘りがすごいとかなんか。
昨日そうでした
ね。そうね、うん、
昨日ね、やった方がすごい方いましたよね。
いたね、あれね。
いきなり1巡目で役が揃って、うん、はい、上がりっていうのを2回連続でやって、うん、で、その後もまた1回やってっていう、ニュータイプ並みの。
ニュータイプですね。
う
ん、しかも2回ともそれ、旦那さんのカードをもらって上がるっていう。
上がるっていう。でも、新安くんも何やかんやで上がってたじゃん。
あ、まあ確かにね。うん、目が良かったですね、カードもね。
密かに。まあ、運も絡んでくるから、そういう不確定要素が入るので、非常にいいのかな
って。他人が上がってしまったら、そこから修正効かないで、そこのリスクコントロールしていくのがあるんですけど、うん、非常にこれは1000円で 安いかな。
安い、
うん、かなり安いかな
と。あとあれかな、上がろうと思うんだって言って
上がろうと思うな、ダメにしよう、最初にしようっていうのあるのね、うん、
でそれで全部ダメになっちゃう、
ダメになっちゃう、結果ダメになっちゃうね。これあんまり数を作られない、100個とか、
あら、もったいない
しか作られなくて、多分7割8割はゲームマに持ってっていうんで、うん、もう買い逃すとないかもしれないので、うん、まあ、通販だったりとか、まあ、実店舗行ける方はですね、遊んでいただきたいなと思いまして。
もったいないね。
そうですね、あのボードゲーム好き方へのエンタクビーさんがすごい勧められてて、このゲームでもともといいなと思ってて、
うん、
でもね、これもちょっと今回ね、またちょっと遊べるかなと。ぜひですね、この後バネストに行くのでよかったら買ってください。
あの、あるかな、その前
あるんじゃないかな。ゲームマだって終わったばっかだから、まだあると思います。
すいません、田舎者、今日これからあの初バネストでございますので。
そうですね、もともと名古屋に絵はあったんですけどね、なかなか
ないね、うん、あのボードゲームもね、そんな
シグマとかありますよね。サ
シグマ行ったことない。
あ、ないんですか。
私本当にないの。
あ、じゃあイエスタボもないんだ。
イエスタボもないね。
あ、長野ってイエスタボあるんですか。
ない。
あ、ないのか。
ないないないないない。
うーん、
あのボードゲームのお店はありますけど、
うん、
もうそういうね、大手のお店は残念ながら、ね、あ、ごめんごめん、
いいです、これちょっと閉まっちゃう、
閉まっちゃって、
パチッとなっちゃうんで後で入れ直します。
じゃあ、あの端っこ寄せところ、
はい、行きます。でですね、次は、バネストさんつながりでですね、ディアボロっていうゲームですね。これですね、まあ、あえてですね、ボードゲームをあんまり知らない人がいないと思うんですけど、すみませんけど、ドブルというゲームがありまして、
缶のゲームだよね。
そうですね、放課後サイコロクラブという漫画でも紹介されているゲームですね。あの、1個あれば7つぐらいゲームができるというゲームなんですけど、そのと同じメーカーなのかな。で、会社のゲームで、一応サイコロが入ってまして、
コマ
で、インプですね。悪魔のインプがありまして、あと宝石があるんですかね。っていうのが入ってまして、これもね、バネスさんの、バネスさん結構、まあ、毎回新作出すんですけど、これは見た瞬間が欲しいって言って、結構アクションゲーム好きなんですよ。手動かして、オワキャッチだったりとか、叩いたりとか。
あれだよね、シンヤーズくん昔からの付き合いだから言えるけど、うん、あんま頭、ね、よくねえじゃん。お互い様だけど。
これ頭、多分、ひらめきとかで弱いんだけど、うん、なんかその、わかりやすいじゃないですか、ルールが。できるかどうかは別にして、自分が。ルールがやっぱり理解しやすいのがいいだろうし、あとなんかあれですよ、自分の奥さんの妹がもともとゲーム好きで、奥さんの妹がわかりやすいぐらいのゲームっていうのをやってるので、
う
ん、
だ
そう、年末年始集まっているようなゲームがやっぱり欲しいんですね、僕もね。なので、そういうのもあるかなと思うんですけど、このゲーム簡単に説明しますと、指令ダイスと赤、白、黒のそれぞれのダイスがありまして、指令ダイスは入るで1個ですね。
大きいね。
大きいですね。で、それに指令が6つ。バラバラに書いてありまして、でサイコロが、黒、赤、白って、それ3個ずつあります。
3個ずつあります、
うん、例えば指令がいくつかありまして、最大の、ダイスを全部足してそれぞれ、うん、最大の出目が合計値が大きい色のインプコマを取るという。
インプコマも3色
ある、ね、3色ありますね。で、それが合計値が最小だったりとか、奇数が多かったりとか、最大値が多いとか、うん、その指令コマに一番近いダイスの、インプを取るとかあるんですね。で、それ以外に、例えば最大値だったりとか、最高値だったりすると、うん、同じ場合があるんですよね。同じ場合は、灰色のインプは1個しか取るんですね。
へ
ー。で、インプが取れなかったら宝石が取られるってゲームです。
ごめんね、さっき新安くんのことを頭弱いって言ったけど、ああ、私輪にかけて弱いからこれやってみないとわからんなという。
でもこれルール上はですね、そうそうそう、指令コマを先、に振ってからダイス振るってやるんですけど、うん、まあルール上はいっぺんに振ると。
お、うん、あ、これ袋ごと振っちゃいけない
よ。ダメダメまだ開封しませんけどねまたこの後でまたやってみましょう。これディアボロ2300円でした。はーい、
これ
ああ、入れないと。
入れないと。
うん、これね、うん、ずっと欲しかったです。で、タグが見てがあって、やったゲームになると、あとは9つですね。
面白かったね。
面白かったね。おお、早速。カオケンさん聞いてますか
みんな知り合いなの？
まあ、会ったことないですけどね。ツイッター上で。ビンゴ かけるバッティングっていうゲームで、もともとこのゲームは秋のゲームマーケットで、あのポストカードゲームって言って、ポストカードを使ってゲームを作ろうっていうのがあったんですよ。
なんか、はい、名前だけはご存知、
うん、あのちょっと前だと500円ゲームっていうのがあって、それで中でラブレター完成したように全員でなんか誰か人から推奨いただいての製品化してるゲーム、2から4のゲームですね。このゲームはですね、バッティングをしていくんですけど、ココナッツのカードが中心を除いて8つ重ねます。で、そのココナッツのカードには、いろんな点、最大値が勝ちとか、奇数がとかですね、いろんな指令があるんですね。指令に対しての、トリックテイキングというか、バッティングをしていくようなゲームになりまして、で、手札と山札と伏兵とありまして、伏兵は伏兵を出すというカードがあるので、まあ、伏兵から出さずにですね、手札と山札やると。っていうゲームなんですけど、毎回ですね、あの勝ち条件が変わったりとかするので、そうそうそう、うん、でビンゴも意外とできなかった、ビンゴできなかった場合はビンゴ以外真ん中のフリーのところは点数化されるゲームなんですけど、うん、なんかこう毎回毎回勝ちが違ったりとかするので、手札のコントロールがこう考えますね、多分ね、うん、
あの真面目にやる方は考えた方がいいかもしれないけど、うんうん、さっくりやれる人はさっくりやった方が意外に勝てんのかなっていう。
チャッキャやっても遊べますもんね、これね。
あの、チャッキャやって楽しめるし、真面目にもできるしっていうので、いいのかなと思います。あの、ゲームの流れで私個人的に気に入ってるのは、あの、スタートプレイヤーの決め方が、最も猿顔もしくは、えとが猿年生まれの人がスタートプレイヤーですって。
昨日全員羊でしたもんね。
羊でしたね。いなければ最適な方法でスタートプレイヤーを決めましょう。
ああ、なるほどね。猿のモノマネでしたね。
これ、
いい。すげえですね。で、しかもこれ、強すぎたらですよね。5以上の差がついたら2番目になってしまいますけど。
だから、新安くんが 10のカード出して、私が2のカード出したら私が勝っちゃうっていう。
いいですよね。これ結構次どこを攻めるかっていうのが、その勝ったプレイヤーが決めれるので、うん、順番ではないしビンゴでもあるので、この手札のコントロールができないっちゃできないんですけど、うん、なんか残しながらって感じなので非常にいいかなと思いますね。うん、
これはもうね、あのルール説明もでもそんな時間かからなかったから。そう、まあ、時間がかからなかったからって言っても、まあ、手慣れてるね、足立くんがね、説明してくれたからね。
あ、まあね、まあね、まあね。
っていうのはあるけど、いいゲームですね、
そうですね、
これは。絵もかわいいし。
かわいいですね。
サル顔だったのか、新安くんの方がサル顔だったね。
そうだな、でですね、あとはちょっと、あとはですね、残りは遊んでないのであれなんですけど、あとは、A コードで行こうですね。これ結構売り切れたのかな、わかんないけど。結構話題でしたね、これね。うん、で、カード話題でやったんです。まあ、ちょっと遊んでないんですけど、紹介は詳しくできないんですけど、まあ、音楽の転調とかをする、転調とか即興の音楽のコードをつなげるトリックテイキングですね。
うん、
これもちょっと、カードも綺麗で、結構、箱も綺麗ですね。
あと、なんか中のね、レコード版みたいなのがね、すごい開かないなぁ。
開かないな
ぁ。開いた、開いた、開いた、開いた、開いた。ね、この真ん中の円盤、レコードの円盤みたいなのが、レコードっぽいね。
レコードっぽいね。うん、
すいません。
コマも綺麗だし、カードも綺麗なんで、エンボス加工もなってるし、うん、非常にね、すごい満足にいるかな。で、また、結構40分買って4人じゃないと動かなかったんで、昨日、3人でも動くんですけど、NPC というか、ノンプレイクラブになっちゃうので、まあ、今度4人揃った時に遊んでみたいと思いますね。うん、これも結構変えなかった人いいみたいですね、エコードで行
こう。あ、そうなんだ。
うん、
楽しみ。
楽しみですね。はい。で、他にじゃあ軽く紹介するんですけど、アヤスですね。アヤス。これは、運動的に同じ前の数字を、絵が被ったら、その、鳴き声を鳴らすというゲームなんですけど、鳴き声になったら、頭触ったり、肩触ったり、顎触ったりとかするのがあって、他人をあやすことができるんですね。
他人をあやす。
そう、あやすとカードがまた出せれるっていうゲームなんですけど、これ最後にね、さっきゆうさん言ってたけど、これですね、
あ、うん、いいの言って。あやすっていうか、セクハラっぽいことができちゃうの。例えば、
やろうと思えばね。
例えば、新安くんと足立くんがやってて、新安くんが何、このなんだっけ、おぎゃーとか、
おぎゃーとかだと頭いいけど、猫
頭を撫でるだけ、
にゃーわんなら顎なので、
顎を撫でると、
そう、顎撫でると、
あ、だから、うん、足立くんがあのにゃーって言ったら、新安くんが
こうや
って、こうやって、音声伝わらない、
顎を鳴らして、で気持ち悪い、男だし気持ち悪いんだけど、女だとあれなので注意書き書いてありますよね。
注意書きが、はい、テーブルが広く くて手が届かない恥ずかしい、これ私好き、不潔なおっさんがいる場合はあやすときに触れずに動作をしても良いでしょう、
うん、
あとこれも重要ですね、ゲームの強要セクハラ的な行動に対して当社は一切の責任を負いません。
これだからね、公然的に女の子に体を触れるゲームって言ったらダメだけど、
今の絶対カットされるそこカット
だね、っていうゲームじゃないってことですね、
うん、カットされたら何回はしてたかっていうのをご想像にお任せしますということで
1500円ですよ。だからもうね、ゲーム的に箱も可愛いので、うん、だから究極コミュニケーションゲーム怪しいって究極ですよこれは。本当に
本当だ、ここに書いてあるよ、ヘアス君、あらら泣いてるよ、ほら優しく怪してあげましょう、
グエと息子が親の愛を思い出すゲーム、その名は怪しって、すごい
後ろも面白いね、
うん、
照れを忘れてノリの良い仲良しと、あ、重要ですね、
はい、
照れを忘れてノリの良い仲良しとプレイしましょうと、うん、
家族も仲間
ももっと仲良くなること、
間違いなし、はいはいはい、ですね、
足立くんとぜひ
やってみましょう、
奥さんじゃないんだ
奥さんってやったら奥さんが触られちゃうからダメです俺伊豆さん触るのも怖いのに
いや絶対その前に、うん、うちの主人の許可を、
あ、そうですね、
はい、
そうですね、殺されそうな気がするあとはですね、トロールってゲームで、これも皆さん、まあ、恐竜の歯磨きっていうゲームがありまして、ドロッセルマイヤーズだったんでしたかね、
はい、
でね、ワークショップって言って、その何時間かでゲームを作るっていう会があって、うん、そのゲーム出されたんですね。それを、うん、ウィンクゲームさんがリメイクしたゲームで、これ、5月に発売だった2ヶ月前に、2ヶ月前にあるゲームで、正体、ブラフ系かなのゲームですね。ちょっと遊んでないんで分かんないですけど、ちょっと非常に、前回の海底探検がすごい良かったので、今回も期待してますんで、遊んでみたらあれかな。
ここのメーカーさんあれですよね。うん、パッケージ美味しそう。
美味しそう。なんか、チョコお菓子っぽいですね。
お菓子っぽい。
うん、
絶対に見つかっては
いけないですね。はい。
おしゃれだな
ぁ。あとは名前でしょう。フックフックっていうですね。これカードを折って、フック、ダイスに出たら、カードを、これ台湾のゲームかな、ホモサピエンスラボ。
へー、
うん、で、カードを折って、ダイス出たら、フックって言いながらカードを飛ばしてって、最後のこの景品のところまで乗ったら勝ちってなって。そうなんですよ。で、砲撃って言って、ダイスを弾いて、机の上から落としたら、その船は脱落っていうゲームなんです。
声を、フックの叫び、声を出した時の息漏れ で、
そうそう。
船っていうのはカードを、
折ったのってやつですね。
折って立てたカードを、進ませるっていう、
うんうん。そうそう。フックっていうのは。
旗から見たら怪しいよね、うん、これ。
カードこれね、500円なんですよ、500円。500円でこのゲームのあれと、しかもカードを折っていいっていうのは結構抵抗があるかもしれませんけど、
ね、
まあこれも面白いかなと思って。
お子さんにはいいね。
そうだね、うん、ルールも簡単ですしね、
うん、
あとはアートボーですね、買いました。これ前回のニャンコロベリーさんので紹介したのの、プロダクター2様システムを作った方ですね。で、この方今度インタビューしますので、
お楽しみにしております、
はい、今度もこれはインタビューした後かな、放送は分かんないけどしますので、またね、これも遊んでないのでまだ、
はい、
多くしちゃってます。あとは、大きなつづらと小さなつづらとというゲームですね。
スズメかわいい。
そうですね。これもちょっとまだ読んでないのなんですけど、まあ確かにこれ、いっぱい買うと、値段が下がるっていうのがあって、2個買うと半額になるみたいな感じだったんですけど、これかわいいですね。
かわいいね。
うん、すごい安くてかわいいゲームだったんで、これもちょっと遊んでないので、
はい。
という感じですね。じゃあ、復習してみると、
復習ちょっと待って、
買ったのはですね、いいですね、
何置いちゃったよ。
いいですよ、はい。談合ダンジョン。
はい。
ね。で、知ったがや研究家。
はい。
お前、あいつのこと好きなんじゃねえと。
はい。
田上家の一族。
はい。
で、
はい、
A コードで行こう。で、ディアボロ。で、あやす。
はい。
ハートオブをトロール、フックフック。
ほう。
大きなつづらと、小さつづらとでしたね。以上11個、12個かなでした。あ、結構買いましたね
自分が買いに行ってない。
買いましたね。17,800円ぐらい全部で。
安いのか高いのかはちょっと私よくわからないんですけど、
前回の東京が 26,800円だったんで
、はい、まあそれに比べ
て比べれば安いかなって感じですね、はい、
あれチェックしたゲームは全部手に
全部入りました。
はい、
はい、全部入りました。でいくつかあったんですけど、イエサブさんとかで後で買えそうなものとかは今回スルーしたので、
はい、
まあいいかなと思いますね。またこれだけあればしばらく遊べて、結構ね、今日昨日だけも遊べてるので、 いいかなと思います。どれが一番良かったですか。
私あれですね、知ったか映画祭
かこれね、ぜひまた再販してほしいですね、これね。
うん、こういう、褒め言葉で、うん、面白いというか、バカゲーというか、お腹がいっぱいだる系大好きなので、自分が喋ってなくても、うん、他人が喋ってるの見てるだけでも楽しいっていう、はいはいはい、そういうのがあったから。
僕、ね、知ったか演劇いいんですけど、やっぱ、たぬがみとココノってがどっちかですね。
あ、それも。
どっちかいいですね。
まだやってないので気になるのは、
トロル。
トロルとか、A コードとかかな。あとは、まあ、ときめきを一応や、ときめもをやった世代でございますので、はいはいはい、学園ものときめきカードゲーム好きかな。
あ、気
にな
る。豚小屋さん大好きですね。この放送、豚小屋さんめっちゃ押してますね。今回はね、豚小屋さんね。
ちょっとここ、本当に切られるかもしれないけど、私、ゲームメーカーとか、同人ゲームメーカー一切知らないので
。あ、全然ですよ。横浜さん、今年、ゲームは初出展なんで、この方は。
そうなんですか。うん、
で、関西で結構人気のあるポッドキャストの方なんで。
あ、本当でございますか。
あ、全然、押していただければいいかなと思います。
これいいよ、これ。なんだっけ、お前があいつのこと好きなんじゃねって、ときメモっぽいゲームのところの、うん、年齢がいいね。
思春期以上。思春期以上はいいですね。なるほどね。これもちょっとね、機会があったらまた遊んで
み
ます
ね。やって
みたいね。はいはいはい。でですね、結構買った、欲しいゲームは全部買ったので、まあ、徐々に遊んでいければいいかなと思いますね。
じゃあ、
はい、
ぜひ、あやすを、足立くんと、千安くんと、あとは、たかしくんとか、キムチさんとかね、うん、やった収録を聞いてみたい。
うん、ただ、音出ないじゃん、やつやっても。これだからね、なんつうかね、やるところを迷うゲームですからね、とりあえずおっさん同士でやって、気持ち悪いって言いながらやって、ゲーム的にすごいゲームなんですよね、うん。でも、触んなくてもいいらしいんで、
ああ、書いてあったね。
そう
確かにちょっと、
うんうん。触んなくてもいいらしいんで、
触んなくてもいいって書いてあったね。
そう。まあ、いいのかなと思いますけどね、それでね。はい、
なんか、これね、あやつのね、パッケージを開くとね、うん、いろんなところに、ね、
そう、
なん
か、
いろいろ書いてあった。
本当だ、無理やりでもスキンシップできると書いてますね、これ。うわ、すごい、これ。すごい注意が効く、それ、これ。
箱のところにね、いろいろあるよ、だって、すごい真面目なこと書いてあるよ。
少子化問題のため。
このままでは日本の未来が心配で仕方ない政治家のあなたが問題解決のために日本全土に広げなければならないゲーム、その名はあやす。
すげえ。
これ全部読んじゃうとね、ネタバレになっちゃうんでね。
まあそうですね、まあいいっすよこれ。ジョイファクトリー、ジョイントゲームファクトリーとかさですね。これね、ココのツのところで委託で販売したらしいので。いやいいゲーム多いですね、同時にもね。
うん、すごいね。これ、同時でここまでのね、
うん、
ものがね、出せるっていうの、すごい時代だなと、おばさんはしみじみ思いますね。
おばさんじゃないですよ、まだ。おじさんがおばさんなら僕おじさんです
よ。いや、じゃないですか。いい年越えた二人がね。
まあね、ゲームでキャッキャッキャッキャッキャッキャッ。じゃあですね、以上、今回の収録は、はい、ゲームマーケット宣伝報告会でした。またですね、後日の報告で、足立さんとキムチさんの報告のゲームがあるかもしれないので、はい、それはまた後日の収録ということで、これは最速で、報告会の方を収録しました。
はい、
でですね、じゃあ、今回は、この回はこれで終わりたいと思います。じゃあですね、お相手は、太陽事故と、新安と、はい。
足立16号でございました。
名乗ってから、伊豆の振り子さんでした。ありがとうございました。